幼い鮭は川底で穏やかに生きております。しかし時が来ると住み慣れた川を離れ、その海へと向かいます。川の向こうに太平洋というさらに広い世界が待っていることを知り、そこへ向かう夢を抱くようになります。鮭が海へ旅立つ時が来ると体に変化が起こり始めます。ホルモンが活性化し、また体は流線形に変わり、鱗は銀色に輝き始めます。またエラも海水のナトリウムやそのカリウムに変えられる、その構造へと変化します。海へ出るその準備として体が変化するこの過程をスモールフィケーションというその銀化と呼びます。海へ向かって自らを変化させるこの過程は、私たちが神様に出会い、聖霊を体験し、神様のビジョンに応答して生きるその姿によく似ているのではないでしょうか。皆さん、その鮭が広いその海を目指すように、私たちの人生にもこれまで以上に胸を高鳴らせる大いなるその神様の招きがあります。それは神様は私たちを創造された時から備えてくださっている、その驚くべき御心とご計画であります。それを見出すことこそがビジョンを発見することになります。私たちがビジョンを抱くと私たちは変わり始めます。ある瞬間、主を心から愛するようになります。聖霊様は私たちのうちに来られるとき、言葉に尽くせないその愛が心の中に流れ込みます。その愛を抑えきれずに、ただ主のために生きたいと願うようになります。以前は愛せなかった人を抱きしめ、関心のなかった人を気にかけ、その人のために祈るようになるんですね。その中で神様の御言葉を喜び慕うようになり、また祈りの場へと進み出たくなります。いや、本当に主のために来たい、そのような切実な思いを神様が注いでくださいます。その人生の目的が新たにされること、もはや自分自身のためだけではなく、聖霊の導きに従って主のために生きたいと願う、それがまさに私たちに与えられたビジョンであります。今日の御言葉を通して、神様は私たちの人生をどのようにビジョンへと導かれるのかを共に分かち合いたいと思います。21節の御言葉を見ますと、このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通り、エルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後、ローマを見なくてはならないと言った。パウロは自分がマケドニアとアカニアを得てエルサレムへ行き、その後は必ずローマを見なければならないと宣言しています。パウロはなぜこのような告白をしたのでしょう。それは神様が見せてくださるその壮大な夢を彼は見ていたからであります。当時ローマというところは世界の中心でありました。もしそのローマで神様の福音が述べ伝えられるなら、そこで人々がイエス・キリストを信じ、ローマから伸びるその全ての道を通って全世界へと福音が広がっていく、そのような夢、そしてビジョンを抱いていた。その一人の人間の思いをはるかに超えたこの壮大な夢を神様は使徒パウロに見せてくださいました。また聖霊様はそのビジョンに向かってパウロの人生を導き始められたんですね。しかしそのエルサレムを経てそのローマへ行くということは、決してパウロ個人的な野望や計画ではありません。使徒言語録の20章の22節の御言葉を見ると、 そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこへどんなことがこの身に起こるか何もわかりません。パウロがエルサレムへ向かったのは聖霊の強い促しがあったから。そこでどのような苦難に遭うかわからない。実際にそこには激しい苦難が彼は待ち望んでおりました。自ら進んでそのような苦難の道を選ぶ人はいないわけなんですね。しかし聖霊様が彼を導いておられたからこそ彼はその道を行くことができました。使徒言語録の23章の11節の御言葉を見ると、その夜主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。聖霊様がエルサレムを越えてローマでも大胆に福音を述べ伝えなければならないと強く命じておられます。このように聖霊のビジョンは時が経つにつれてそれは明確になっていくことなんですね。まあ、時にはこれが本当に神様の御心なのだろうかというその問いかけることもありますが、まあ、それが個人的な思いであり、なんか個人的なその要望であれば、時が経てばそれは自然に消えていくようになります。しかし神様が与えてくださるビジョンというものは1ヶ月が過ぎ、また1年が過ぎ、そして10年が経ったとしても、私たちのその心の深いところでさらにそれが明確になっていくわけなんですね。それがさらに鮮明になっていくこと、これこそが神様が私たちに与えられるそのビジョンの特徴であります。聖霊の人、神様に深く出会った人に現れるその最も明確な証拠の一つがまさにこのビジョンであります。その人がビジョンを持っているのか持っていないのか、主の御心と計画が私たちのうちにその鮮明になっていくこと、私たちのうちで鮮明な目的となること、それこそがビジョンを受け取るその人生であります。旧約聖書のヨエル書3章1節の御言葉で、その後私は全ての人には霊を注ぐ、あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日すべての人に神様の霊を注ぐという神様の約束であります。聖霊が注がれるとお年寄りは幻を見て夢を描き、また若者や子供たちは未来を語るようになります。神様は何を喜んでおられるのか、神様の夢や神様の希望は何であるのか、それを語るようになるんですね。これこそがビジョンを意味するもの。イエス様の聖霊があなた方に下るもの、あなた方は力を受け、エルサレム、またユダヤとサマリアの全土、さらにその地の果てまで私の証人となると弟子たちにそのビジョンを見せてくださいました。私たちもこのように神様にビジョンが与えられているものであります。しかし全ての人に聖霊を与えられると約束され、実際に私たちの中にイエス・キリストが共におられるのに、なぜ私たちはまだそのビジョンや神様の計画をはっきり見出せない時があるのでしょうか。ビジョンとは本来見えなかったものが見えるようになることであります。その A.W. トーザーという牧師はこのように語りました。クリスチャンが目に見えるものだけを見、 耳で聞こえるものだけを聞き、手で触れられるものだけ を触り、理性だけで測ろうとするなら、それは非常に奇妙なことであるとこのように語ったんですね。本当に奇妙なことである。なぜならその聖霊が私たちに臨まれるとき、神様は私たちのその感覚、私たちの経験、そして私たちの理性をはるかに超えたさらに大きなことを体験させてくださるためなんですね。コリントの信徒の手紙第1、2章9節から10節はこの事実を正確に私たちに教えています。しかしこのことは目が見もせず、耳が聞きもせず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちに準備されたと書いてある通りです。私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。このように語られているんですね。神様の深い御心までもご存知である聖霊様が私たちに下るとき、私たちに共におられるとき、私たちは初めてその見えなかったものを見、また聞こえなかったものを聞き、体験したことのないものを体験し、また私たちが思いもよらなかった神様の計画を悟るようになります。ではなぜ私たちはそのビジョンを見出せないのでしょうか。一つ目は、自分の霊的な目が見えなくなっていることに素直に気づけないからなんですね。それを素直に認めないため、先週悔い改めについて御言葉を共に分かち合いました。私たちがその神様の御前で身を削るような悔い改めを通して神様の御前に近づくとき、私たちは初めて私たち自身の本当の姿を見ることができます。そのありのままの自分と向き合い、その心の底から深く神様の御前に悔い改めるとき、自分自身が主の御前でどれほど罪人であるのか、それを知るようになるんですね。この悔い改めのその過程を通らなければ、その過程がなければ何が問題なのかを知る由もありません。二つ目に、その個人的な野心や小さな問題のせいで神様のビジョンが見えなくなることもあります。自分の野望にとらわれられていたり、目の前にあるその自分自身の問題があまりにも大きく見えたりするために、その視線を遮ってしまうわけなんですね。しかし神様のビジョンの中で見つめ直すと、その問題は本当に小さくなります。ヨセフの人生はどうだったのでしょうか。彼の人生には辛く本当に理解することができない出来事がたくさんありました。本当に悔しかったんですね。しかし彼は神様が与えてくださったそのビジョンを決して手放すことはなかった。だからこそその苦難に縛られることもなく、自分を折り飛ばしたその兄弟たちを憎しみ、その復讐することに自分の人生を費やすことはなかった。皆さん、今私たちの心を大きく占めているものは何であるでしょうか。皆さんの心の中に今大きく場所を取っているものは何であるでしょうか。世の騒がしいその音のせいで神様の細やかな御声が聞こえなくなっているのではないでしょうか。自分の思いが神様の御声をかき消し、目の前の問題がその霊的な視界を遮っているのではないでしょうか。神様の導きが見えなくなっているのであれば、今日この礼拝の中で 神様が私たち一人一人の霊的な耳を開いてくださいますように。今日の本文に戻りますと、使徒パウロはそのマケドニアとアカイアを経てエルサレムへ向かいます。エルサレムへ向かおうと言った時、預言者ガボや多くの人々が涙を流しながら彼を引き止めました。なぜならそこへ行けば必ず彼が対応される、苦難に遭うことは明らかであったため。しかしそれでもパウロにとってはそれが彼のビジョンであり、それが神様が示された道でありました。たとえその道が狭い道であっても、また実際に対応され、また苦難を味わうことになったとしても、それが神様のビジョンであったからこそ、それが神様が私たち自身に求められるその道であったからこそ、喜んでその道を選び、その道を歩み続けることができたのであります。皆さん、ビジョンというものは決して広く快適な道ではなく、狭く困難な道かもしれません。しかしその道を黙々と歩んでいくこと、そのようにビジョンに従って歩み続けることこそが誠の福音的な生き方ではないでしょうか。主に与えられたビジョンのために鞭打たれることもあり、他の人々から笑い者にされ罵られることもあります。しかしそれを十分に耐え忍ぶことができる、それは主を深く愛しているから。主が与えてくださる喜びの方が最も大きいから、そのすべての苦難を喜びを持っていない、そして自分自身に与えられた、また私たちに与えられたそのビジョンの道を喜びを持って歩み続けることができるのではないでしょうか。皆さん、子育てはどうでしょうか。子供のために、まあ、友達にも会えず、まあ、やりたいこともできない、夜もろくに眠れずに、まあ、授乳をし、おむつも替える、もっとおいしいものを食べたい、もっといい服を着たい、しかしそれもできない。しかし愛するゆえの喜びがあるからこそ、愛があるからこそ、すべての苦労を苦労として捉えずに喜んで受け入れるのではないでしょうか。イエス・キリストは復活された後、ガラテアでペトロの前に現れました。そして彼に、私の羊を飼いなさいという、その新しい使命、新しいビジョンを与えました。その時神様は真っ先に何を彼に尋ねたのでしょうか。弱音の腰も私を愛しているか、私のことを愛しているのか。皆さん、ビジョンというものはまさにこの愛から出発するものであります。主が私を愛しているか、また私が主を愛しているのか、あなたは私を愛しているのかと私たちに問われるとき、私たちはどのように答えることができるのでしょうか。先週、子供たちを両親に預けて、妻と大阪の道頓堀を散歩しました。まあ、たこ焼きも久しぶりに食べて、川沿いを歩きながら、ふと自分が今こうして息をしていること、その事実そのものがあまりにも喜ばしく、また感謝と喜びがこみ上げてきました。 まあそのたこ焼きがあまりにも美味しかったためではありません。神様が私にお許ししてくださったこの命の時間、神様が与えてくださったこの息、残された時間がどれほどあろうとも、神様の子供として生きるこの1分1秒が本当に尊いなと感じることができました。そして私の人生の残された時間を決して虚しく終わらせることのないようにしてくださいと祈りました。ウェル書の御言葉にあるように、神の霊が全ての人に注がれるというのはどういう意味なのでしょうか。それは私たちの年齢、そして私たちの状況に関わらず、息をしている全てのものに聖霊によるそのビジョンが与えられているという意味なんですね。なぜなら神様はいつの時代も私たち一人一人を通して、その神の人を通して御業を行われるからであります。神様のビジョンは、それを受け止める私たち一人一人を通して豊かな実を結んでいくからであります。何の見返りがなくても良いと思えること、何かご飯を食べられなくても幸せなこと、自分の命を全て捧げても惜しくない、そのたった一つのビジョンが私たち一人一人に与えられていることなんですね。皆さんはその中国のタクラマカン砂漠のオアシス都市についてご存知なのでしょうか。次の絵を見せてくださいますでしょうか。その砂漠の真ん中にあるその町には、遠く離れたその万年雪の山から豊かで清らかな水が水路を通して途切れることなく流れております。しかしここの水路というのは決して一朝一夕にできたものではありません。その砂漠の熱で水が蒸発しないように、数百年前の仙人たちがその深い地下を掘り進めたものであります。彼らは自分たちの代ではこの水を飲めなくても、いつか必ず子孫たちがこの水を飲む日が来ると信じてその作業を進めたのであります。親から子供へと、その子供から孫へと、その気の遠くなるような時間をかけて暗い地下に水路を掘り続けました。仙人のそのビジョンと忍耐があったからこそ、数百年後の今、砂漠の真ん中で生きる人々が命の水を飲み生かされております。次の絵も見せてくださいますか。今このように清らかな水が今も絶え間なく流れ続けている。皆さん、今日私たちに求められているビジョンもまさにこれと同じではないでしょうか。それは次世代に向けられたそのビジョンであります。次世代への希望を抱いて、今私たちが信仰の水路を掘り進む時、神様は必ず私たちの教会にそのリバイバルを与えてくださると信じております。今掲示板の方に教会学校で月一サポーターを募集しております。まあ誰かがやってくださるだろうと、そのように見過ごすのではなく、どうか皆さんのご都合の良い日に愛を持って参加いただけないでしょうか。教会の大人たちが本当に私たちのために心を尽くして使える姿を通して、子供たちは本当に自分自身は教会で本当に愛され、本当に大切にされているんだなと肌で感じることができるように。昨日は掃除の後、その2階の小学校の部屋の壁紙がやっぱりもう 40年以上経っておりますので、もう色も合わせてるんですね。古いもので、まあ、机と椅子は新しくされて、まあ、明るくなりましたけれども、壁紙があまりにも暗くて、そこになんかビニールシートを貼って、どうか子どもたちがその文休の部屋で神様の御言葉を喜んで学ぶことができるように、その作業をされている姿を隣の部屋で聞くことができました。しかしその作業をされている、その働使えている方々の会話の中で、もう笑いと笑みとその喜びが絶えないんですね。その喜びはどこから湧き出るものであるんでしょうか。そして今年の7月、教会の、その幹部の教会で開催されるその小学生のための夏のキャンプ、そこにも私たちは招かれております。その幼い頃に何を経験し、何を見るかによって、その心の器と信仰の眼差しは大きく変わります。そのたった一度の経験が子どもたちの人生を変えるようになるんですね。皆さん、ビジョンというものは決して新聞に載るような大きな偉業ではありません。月に一度教会学校にサポーターとして子どもたちに寄り添うこと、また次世代のビジョントリップのために共により参加することでもあります。また家庭で子育てに励むそのお母さんであれ、また職場で黙々と汗を流す人であれ、神様が置かれたその場所で主のために切実な思いを持って祈り続ける方々、それこそが神様御国において最も尊いビジョンであります。愛する皆様、どうか私たちの日常を通してキリストの香りが放たれますように。そして何よりも小学校を卒業し中学校へ上がりながら教会を離れてしまった私たちの数多くの契約の子どもたちが再び父の懐を変えてくる、その夢とビジョンを私たちが持って絶えず諦めずに祈り続けることができますように。まことに聖霊に導かれる人、聖なるビジョンの人として与えられた生涯、与えられた場所で神様を信じて歩む私たちでありますように、共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。愛と恵みに感謝の神様、今日私たちに神の国に向けられたビジョンを見せてくださったことを感謝いたします。どうか私たちの霊的な目を開き、個人的な野望から解放されて、残された人生の1分1秒を主の栄光のために力強く生きるものとしてください。また私たちの愛する子どもたちの上に聖霊の火を与えてくださいますように。7月の夏のキャンプのすべての歩みを主が導き、次世代の魂が再び父の懐へ帰ってくる力強い御業を私たちのうちから始めてください。誠のビジョンを抱いて歩み出すすべての生徒たちの歩みを力強く導いてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。